それでは2番、酒井慎吾通告に従い一般質問を行います。今回私の質問を大きく分けて3つあります。まず1つ目に、8月10日での豪雨被害についてです。1、豪雨での被害状況。2、市道区域線の土砂被害について、お伺いします。被害状況、また崩落箇所から起点に向かって約60メートル、拡張工事が必要と思われますが、このことについてお伺いしたいと思います。
酒井慎吾議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。
議長、建設部長。
平本建設部長。
おはようございます。答弁に先立ちまして、令和7年8月9日未明に発生しました集中豪雨により被災された皆様並びに長時間にわたって不自由な思いをされました皆様方に対し心からお見舞いを申し上げます。また市民皆様による災害箇所の報告、さらにはお盆休み期間中にもかかわらず土砂撤去等の緊急対応にご尽力をいただきました建設業者の皆様方に深く感謝を申し上げます。今後も皆様方のご協力をいただきながら市といたしましても災害対応には万全を期してまいりたい考えております。それでは2番、酒井議員のご質問にお答えをいたします。1点目の豪雨での市道の被害状況でございますが、今回の大雨は県設置の畑鉾川観測所で連続雨量471ミリを記録し、気象庁設置の石田観測地点では24時間降水量が観測史上最大となる354ミリを記録する大雨でございました。8月31日時点で人的被害はなかったものの、土砂崩れ、路肩崩壊等の道路災害が175件、護岸崩壊等の河川災害が9件、農地及び農地施設災害が400件、林地災害60件、漁港海岸施設災害1件が被災をいたしております。またこの大雨災害発生に伴い市道における全面通行止めが8カ所発生いたしました。土砂撤去等の緊急対応によりまして翌日には7カ所を解除し、残りの1カ所につきましては水を含んだ土砂を撤去することで二次災害の危険性があったため、発生から5日後の8月15日に土砂除去を行い通行止めを解除いたしました。その他の法面崩壊等に伴う土砂の除去作業につきましては緊急性の高い箇所から実施しており、現時点では災害発生箇所のほとんどの撤去が完了いたしております。2点目のご質問、市道区域線の土砂災害についてお答えをいたします。被害状況でございますが、8月10日未明に災害が発生し、土砂崩れ等により通行不可との報告を受け、現場確認と同時に全面通行止めの措置を行ったものであり、その後建設業者の緊急対応により通行止めについては早期に解除を行うことができております。同路線において延長約5メートルの法面崩壊が2カ所、延長約30メートルの路肩崩壊が1カ所発生しております。このうち法面崩壊1カ所につきましては土砂除去のみで安全が確保できておりますが、残りの2カ所について復旧に向けた準備を進めているところでございます。災害規模も大きく多額の予算を要することから、国の公共土木施設災害復旧事業への申請を予定しており、早急な事務手続きを進め、できるだけ早期の復旧工事着手に向け準備を進めてまいりますが、復旧工事完了まではしばらくお時間をいただくこととなりますので、住民皆様のご理解とご協力をお願いいたします。 次に崩落箇所から起点に向かって約60メートル拡張工事が必要とのご意見でございます。議員ご指摘の区間につきましては市といたしましても以前から要望等を受け道路整備が必要な箇所と考えており、令和4年度に振興実施計画に掲載し事業化に向けた検討を行っているところでございますが、現在事業継続中の路線も多いことから事業完了後の新規事業として予定をしているところでございます。しかしながら今回の集中豪雨により被害が発生したという状況からも整備の必要性、緊急性は高いと判断されますので、住民皆様の安全安心な生活環境の確保のためできるだけ早期の事業化に向けて協議を進めてまいりたいと考えております。以上でございます。
ありがとうございます。
酒井議員、はい、どうぞ。
今 ご説明いただきまして、安堵しているところでもあります。区域線は避難道路でも十分ありますんで、どうしても、UPZ とかですね、被害状況になった時でもすぐ逃げられる大きい道がやっぱりどうしても必要になりますし、住民の方々が避難手段としましては、車両しかございません。あそこの部分は必ず必要となりますので、ぜひとも実現できるように、ご入力いただきたいと思っております。それでは、2番目の石田スポーツセンター空調施設についてお伺いします。1番、クーラー設備を設置できないのか、また設置した場合の効果をお伺いします。2、UPZ 内外の対策事業費補助金交付要項の交付対象にしてはどうかお伺いします。
議長、地域振興部次長、
岡部地域振興部次長、
はい、おはようございます。2番、酒井議員の石田スポーツセンターの空調施設にかかる一つ目のご質問について私からお答えをいたします。石田スポーツセンターは域地体育施設条例に基づき市民の体育の普及及びその推進を図るために設置をしております。当センターには体育室、多目的ルーム、トレーニングルーム、武道場を有し、バレーボール、バスケットボール、バドミントン、卓球、剣道など大会や練習まで市内の子どもから高齢の方々まで幅広く利用されている状況でございます。当センターは市民向けの施設に加え、近年ではバスケットボール、バドミントンの実業団合宿におけるメイン練習場としても活用いただいており、地域振興にも寄与する施設であります。ご利用いただいた実業団からはトレーニングルームもあり満足との感想をいただいておりますが、一方で空調設備がないことで床が湿気で滑る時があり怪我のリスクがあるとのご意見をいただいており、現在は大型扇風機による除湿対策を行っておりますが、チーム選手にとって怪我のリスクは最も避けたいものであり、受け入れ側としても要因を除去する必要があると考えております。議員お尋ねの空調設備の設置効果につきましては、近年の温暖化、気象上昇での熱中症による健康被害は大きな社会問題であり、空調設備を設置し快適かつ安全な利用環境を提供することは市民のスポーツ利用による交流、健康、技術の促進に加え、当該からの実業団等の合宿利用による、合宿を今後さらに増やしていくことでのさらなる地域振興につながってまいります。しかしながら整備にあたっては高額な整備費用の財源確保に加え、ランニングコストも考慮する必要がありますので、現在安価で効果的な工法がないか研究をしているところであります。早期実現に向け引き続き検討を進めてまいります。以上でございます。
まだまだ平田総務部長。
おはようございます、私の方から2点目のご質問、 UPZ 内外の対策事業費補助金交付要項の交付対象にしてはどうかについてお答えをいたします。まず原子力災害対策事業費補助金は国の内閣府が所管をしており、対象とするかの判断は国が行うこととなりますので、市において判断することはできないことをご理解賜りますようお願い申し上げます。本補助金交付要項の第4条に交付対象が規定をされており、同条の4号から6号に原子力発電施設の周囲おおむね30キロメートルの区域内の施設整備について規定をされております。本市においてはこの規定に基づき、二次離島である三島地区に放射線防護対策施設を設置しておりますが、これは原子力災害発生時に壱岐本島へ避難する際に海上が悪天候等により避難が困難となり、地理的条件により住民が孤立すると国に認められたためでございます。本市といたしましては、石田スポーツセンターがこのような地理的条件により住民が孤立するという要件を満たすことは難しいと考えております。また石田町につきましては、全地域が UPZ 圏内となっていることから、状況に応じて屋内退避または避難指示に基づき UPZ 圏外にあたる本島の北部へ速やかに避難することとなります。地震等により自宅が被災した際の屋内退避場所として開設する可能性はゼロではございませんが、原子力災害による北部への避難指示が発令された後もスポーツセンターにとどまり避難を続けることは想定をいたしておりません。従いまして、石田スポーツセンターを原子力災害時における放射線防護対策施設として整備することはできないものと考えております。このことに関しましては長崎県にも問い合わせて確認をいたしましたところ、同様の見解でございました。今後も体育館等の空調設備のない施設を避難所として開設する際には、持ち運びのできる大型の冷風機や扇風機等を準備することとし、今後も避難者の方が少しでも安全で安心して過ごせるよう環境整備に努めてまいります。以上でございます。
はい、坂井議員。
はい、ありがとうございます。ここで UPZ の言葉を持ち出したのはですね、どうにか、県の補助、国の補助等があればですね、どうにか、していただけるもの何かあるのではないかと思って今回出させていただきました。今ご説明いただきましたように、予算が厳しい、ランニングコストもかかる、それは十分市民の方も十分理解されていると思っていますが、今先ほど言われたように現状的には昔建設された以降年々暑さも厳しくなっておりますし、熱中症対策もしっかりされていると思うんですけども、やはり子どもも少ないですし、それを、ジュニアバレー、バスケット、体育館の中である競技には応援の方も来られます。一生懸命応援されてもどうしても暑いから今回いいだろうと懸念されて行かれない方もいらっしゃいます。どうしてもいい建物でもありますし、使われる子どもたちもいっぱいおります。もちろん一般のバレエとかも使われる部分もありますけども、そういう部分できっちりとした設備をしっかりしていただければ、先ほども言われたように社会人とかですね、向こうから来られる方もいらっしゃいますし、全体としての差別化、他のところにないよ、域にはありますよというのが無理にもできますし、いろんな意味で空調設備が必要になってくるんじゃないかなと思っております。またこの前県に出された要望書の中にですね、1から14項目あったと思うんですけども、1つ目に新しい町づくりに必要な専門人材の支援と書いてありました。その中に教育の充実とあったんですけども、環境を整えるのも教育の充実につながるのではないかと思っております。その部分でこじつけにもなるんですけども、どうにか 捻出できるような形で、知恵を絞ってやっていただけないかなと思っております。その点についてお伺いしたいと思います。
以上、地域振興部次長。
岡部地域振興部次長。
はい、私、追加の質問にお答えをいたします。どうにかして、空調設備をできないかということですが、先ほどから申し上げました通り、現在研究をしております。いろんな個人的にもいろんな大会とかがあれば出向いてですね、そこに どういった空調設備があるのかということを見て、作る時のイニシャルコストがかかって、その後のランニングコストが低減できればいいとかですね、いろんな考え方もあるかと思ってます。そういったことを含めて今まさに研究をさせていただいておりますので、できるだけ、設置をしたいという思いも、合宿のスポーツ団体の方からもですね、先ほど申し上げました通り要望があっておりますので、そのあたりの費用対効果を含めて、今後はランニングで合宿に来ていただける時の経済効果等を勘案して、ぜひ実現をさせたいという思いがありますので、現在研究中ということでご理解いただきたいと思います。
坂井議員。
ありがとうございます。今後とも市と議会で一生懸命考えていきたいと思っていますのでよろしくお願いいたします。それでは3つ目、指導の除草作業について、地域公民課の作業には限界があると考えます。将来的には助成して土木会社等への委託する方法が一番望ましいかと思います。お考えをお伺いします。
平本建設部長。
坂井議員の3点目のご質問、指導の除草作業についてお答えをいたします。議員ご承知の通り、現在壱岐市の除草作業につきましては地元自治公民館のご協力を得ながら維持管理に努めているところでございまして、改めて地域皆様の日頃からのご協力に対し厚く御礼を申し上げます。この除草作業は多くの自治公民館等で年間行事の一つとしてこれまで実施していただいているところでございますが、人口減少、高齢化等の問題により会員の負担が大きくなり今後継続していくことが困難であるとのご意見を多くいただいております。対策として業者委託や除草作業に対する支援策の拡充が考えられる中で、議員ご意見の土木会社への委託につきまして市としても研究を行ってまいりましたが、本市の道路管理延長は1328キロと非常に長いことから、すべての路線を委託しますと多額の費用を要することとなります。また除草作業等の維持管理につきましては有利な財源がなく市の単独予算となるため、厳しい財政状況からも現在実施には至っておりません。このため本市では持続可能な指導の維持管理につなげるために、地元自治公民館での除草作業に対して1メートルあたり16円の助成を行うとともに、作業負担の軽減を図ることを目的にタイヤショベル、バックホーの借り上げに対して1台あたり1万円の助成、2トン以上のダンプトラックの借り上げに対して5000円の助成、高枝伐採の作業につきましては高所作業者および伐採作業員1名について市から助成を行っており、多くの自治公民館から申請をいただいているところでございます。また1級2級の幹線道路並びに主要な観光道路につきましては、毎年度農業機械銀行に維持管理を委託し適宜伐採等を実施している状況でございます。さらには令和7年度より道路環境保全事業として道路敷きの防霜コンクリートの施工、 防草シート等の原材料支給等の対策を試験的に実施いたしております。指導の維持管理は地域の協力と行政支援の両輪で推進していくことが重要と考えますが、一方では人口減少、高齢化の問題はさらに進行していくことが予想されることから、高齢化社会の問題、失礼しました、高齢化社会に対応した持続可能な道路管理体制の構築も重要であり、市としましても対応策の適宜見直しは必要であると考えております。今後の参考とさせていただくため、今年度中に自治公民館長様へ道づくりに関してのアンケート調査を実施することとしており、現在準備を進めております。そのご意見を参考に今後の対応策について検討を行っていきたいと考えております。以上でございます。
坂井議員。
はい、ありがとうございます。確かにメーター16円年間1700万円ほどの補助をいただいております。先ほど言われたように公民会員の数も減りますし、年齢も上がります。やれない分もたくさん出てきます。業者に全て任せるように書いてるんですけども、一部高い枝とかですね、建設業者しか持っていない重機等もありますんで、組み合わせですよね。全部公民館の方にしてもらうのは無理がもちろんあります。できるところは業者さんにお願いしてやっていただけたらと思っております。また公民館から業者さんにお願いするのも補助金以上にまたお支払いしている部分ももちろんありますんで、できたらですね、もちろん全額見れば新規 の、 事業ができないほどの大きな金額になるとはお伺いしております。できる限り業者さんと組み合わせたですね、業者の忙しい時期以外の閑散時期にも合わせてやれれば一番いいのではないかと思っております。また業者さんどうしても先ほど言いましたけど重機を持ってますし、安全にも公民館の方がどうしても高いところに登ったり高所作業車をお借りになってやったとしてもどうしても安全面的には不備があると思いますし、また、来年はどうしよう、来年再来年はどうしようという、また不安もあると思います。また持続的に業者さんならでは業者さんではしかできない仕事の継続的にですねやれる部分があると思いますので、業者さん含めて話していただき相談しながらやっていけたらと思っております。そうですね。そしてまた環境保全工事として一級ののり面工事、これはいいことだと思っておりますんで、また予算つけてやってずっとまた継続してやっていただきたいと思っております。十分納得できましたので、これで私の質問を終わりたいと思います。